第3編、再建。第1章、相続。第1節、再建の目的。第399条、再建の目的。再建は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。第400条、特定物の引き渡しの場合の注意義務。再建の目的が特定物の引き渡しであるときは、債務者は、その引き渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、そのものを保存しなければならない。第401条、種類再建。第1項、再建の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有するものを給付しなければならない。第2項、前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、または債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したときは、以後そのものを再建の目的物とする。第402条、金銭再建。第1項、再建の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を再建の目的としたときは、この限りでない。第2項、再建の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。第3項、前項の規定は、外国の通貨の給付を再建の目的とした場合について準用する。第403条、外国の通貨で再建額を指定したときは、債務者は、履行時における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。第404条、法定利率。利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年後部とする。第405条、利息の元本への組み入れ。利息の支払いが1年分以上延滞した場合において、債権者が再告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。第406条、選択債権における選択権の帰属。債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。第407条、選択権の行使。第1項、前項の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。第2項、前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。第408条、選択権の移転。債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて再告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。第409条、第三者の選択権。第1項、第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者または債務者に対する意思表示によってする。第2項、前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、または選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。第410条、不能による選択債権の特定。第1項、債権の目的である給付の中に、初めから不能であるものまたは、後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。第2項、選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。第411条、選択の効力。選択は、債権の発生の時に遡ってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。第2節、債権の効力。第1巻、債務不履行の責任と。第412条、履行期と履行地帯。第1項、債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したときから主体の責任を負う。第2項、債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知ったときから主体の責任を負う。第3項、債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けたときから主体の責任を負う。第413条、受領地帯。債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があったときから主体の責任を負う。第414条、履行の強制。第1項、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2項、債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に変えることができる。第3項、不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、または将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。第4項、前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。第415条、債務不履行による損害賠償。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めにきすべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。第416条、損害賠償の範囲。第1項、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。第2項、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。第417条、損害賠償の方法。損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。第418条、過失相殺。債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。第419条、金銭債務の督促。第1項、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。第2項、前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。第3項、第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。第420条、賠償額の予定。第1項、当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。第2項、賠償額の予定は、履行の請求または解除権の行使を妨げない。第3項、違約金は、賠償額の予定と推定する。第421条、前項の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。第422条、損害賠償による代位。債権者が、損害賠償として、その債権の目的であるものまたは権利の価格の全部の支払いを受けたときは、債務者は、そのものまたは権利について当然に債権者に代位する。第2巻、債権者代位権及び差外行為取消権。第423条、債権者代位権。第1項、債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の意思に専属する権利は、この限りでない。第2項、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。第424条、差外行為取消権。第1項、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消を裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者または転得者がその行為または転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。第2項、前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。第415条、差外行為の取消の効果。前条の規定による取消は、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。第426条、差 社内行為取消権の期間の制限。第424条、社内行為取消権の規定による取消権は、債権者が取消の原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。第3節、多数当事者の債権及び債務。第1巻、相続。第427条、分割債権及び分割債務。数人の債権者または債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者または各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、または義務を。第2巻、不可分債権及び不可分債務。第428条、不可分債権。債権の目的がその性質上または当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。第429条、不可分債権者の一人について生じた自由等の効力。第1項、不可分債権者の一人と債務者との間に公開または免除があった場合においても、他の不可分債権者は債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に召喚しなければならない。第2項、全項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為または一人について生じた自由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。第430条、不可分債務。前条の規定及び、時間、連帯債務の規定、第434条、連帯債務者の一人に対する履行の請求、から第440条、相対的効力の原則、までの規定を除く。は、数人が不可分債務を負担する場合について順用する。第431条、不可分債権または不可分債務への変更。不可分債権が不可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が不可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。第3巻、連帯債務。第432条、履行の請求。数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる。第433条、連帯債務者の一人についての法律行為の無効と、連帯債務者の一人について法律行為の無効または取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。第434条、連帯債務者の一人に対する履行の請求。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。第435条、連帯債務者の一人との間の公開。連帯債務者の一人と債権者との間に公開があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。第436条、連帯債務者の一人による総裁と、第1項、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が総裁を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。第2項、前項の債権を有する連帯債務者が総裁を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についての他の連帯債務者が総裁を援用することができる。第437条、連帯債務者の一人に対する免除。連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。第438条、連帯債務者の一人との間の混同。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。第439条、連帯債務者の一人についての時効の完成。連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。第440条、相対的効力の原則。第434条、連帯債務者の一人に対する履行の請求、から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた自由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。第441条、連帯債務者についての破産手続きの開始。連帯債務者の全員またはそのうちの数人が破産手続き開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。第442条、連帯債務者間の求償権。第1項、連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産を持って共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。第2項、前項の規定による求償は、弁済その他免責があった費用の法定利息、及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。第443条、通常を怠った連帯債務者の求償の制限。第1項、連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産を持って共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は債権者に対抗することができる自由を有していたときは、その負担部分について、その自由を持ってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、総裁をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は債権者に対し、総裁によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項、連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産を持って共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。第444条、償還をする資力のない者の負担部分の分担。連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。第445条、連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担。連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち、連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。第4巻、保証債務。第1目、相続。第446条、保証人の責任と。第1項、保証人は、知ったる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。第2項、保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。第3項、保証契約がその内容を記録した電磁的記録、電子的方式、磁気的方式その他人の資格によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように利用されるものを言う。によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。第447条、保証債務の範囲。第1項、保証債務は、知ったる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。第2項、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することができる。第448条、保証人の負担が知ったる債務より重い場合、保証人の負担が債務の目的または対応において知ったる債務より重いときは、これを知ったる債務の限度に厳縮する。第449条、取り消すことができる債務の保証。行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取り消しの原因を知っていたときは、知ったる債務の不履行の場合またはその債務の取り消しの場合において、これと同一の目的を有する独立の債務を負担した者と推定する。第450条、保証人の要件。第1項、債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は次に掲げる要件を具備するものでなければならない。第1号、行為能力者であること。第2号、弁済をする資力を有すること。第2項、保証人が前項第2号に掲げる要件を確認いたったときは、債権者は同項各号に掲げる要件を具備するものを持ってこれに変えることを請求することができる。第3項、 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には適用しない。第451条、他の担保の供与。債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供与してこれに変えることができる。第452条、債国の公弁。債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず、出たる債務者に債国をすべき旨を請求することができる。ただし、出たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、この限りでない。第453条、検索の公弁。債権者が前条の規定に従い出たる債務者に債国をした後であっても、保証人が出たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず出たる債務者の財産について執行をしなければならない。第454条、保証人は、出たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。第455条、債国の公弁及び検索の公弁の効果。第452条、債国の公弁、または、第453条、検索の公弁の規定により保証人の請求または証明があったにもかかわらず、債権者が債国または執行をすることを怠ったために出たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに債国または執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。第456条、数人の保証人がある場合。数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条、分割債権及び分割債務の規定を適用する。第457条、出たる債務者について生じた自由の効力。第1項、出たる債務者に対する履行の請求その他の自由による事項の中断は、保証人に対してもその効力を生ずる。第2項、保証人は出たる債務者の債権による総裁をもって債権者に対抗することができる。第458条、連帯保証人について生じた自由の効力。第434条、連帯債務者の一人に対する履行の請求から、第440条、相対的効力の原則までの規定は、出たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。第459条、委託を受けた保証人の求償権。第1項、保証人が出たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受け、または出たる債務者に代わって弁済をし、その他事項の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は出たる債務者に対して求償権を有する。第2項、第442条第2項、連帯債務者間の求償権の規定は、前項の場合について準用する。第460条、委託を受けた保証人の事前の求償権。保証人は出たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、出たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができる。第1号、出たる債務者が破産手続き開始の決定を受け、かつ債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。第2号、債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が出たる債務者に供与した期限は、保証人に対抗することができない。第3号、債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。第461条、出たる債務者が保証人に対して召喚をする場合。第1項、前二条の規定により出たる債務者が保証人に対して召喚をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、出たる債務者は、保証人に担保を供与させ、または保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。第2項、前項に規定する場合において、出たる債務者は、供託をし、担保を供与し、または保証人に免責を得させて、その召喚の義務を免れることができる。第462条、委託を受けない保証人の求償権。第1項、出たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他事項の財産をもって出たる債務者にその債務を免れさせたときは、出たる債務者は、その当時利益を受けた限度において召喚をしなければならない。第2項、出たる債務者の意思に反して保証をした者は、出たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、出たる債務者が求償の非善に総裁の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その総裁によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第463条、通常を怠った保証人の求償の制限。第1項、第443条、通常を怠った連帯債務者の求償の制限の規定は、保証人について準用する。第2項、保証人が出たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他事項の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第443条、通常を怠った連帯債務者の求償の制限の規定は、出たる債務者についても準用する。第464条、連帯債務または不可分債務の保証人の求償権。連帯債務者または不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。第465条、共同保証人間の求償権。第1項、第442条、連帯債務者間の求償権から、第444条、召喚をする資力のない者の負担部分の分担までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、出たる債務が不可分であるため、または各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額または、自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。第2項、第462条、委託を受けない保証人の求償権の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額または自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。第2目、貸金等の保証契約。第465条の2、貸金等の保証契約の保証人の責任と。第1項、一定の範囲に属する不特定の債務を出たる債務とする保証契約、以下、根保証契約という。であってその債務の範囲に金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務、以下、貸金等債務という。が含まれるも、保証人が法人であるものを除く。以下、貸金等根保証契約という。の保証人は、出たる債務の元本、出たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他、その債務に重たるすべてのもの、およびその保証債務について約定された違約金または、損害賠償の額について、その全部にかかる極度額を限度として、その履行をする責任を負う。第2項、貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。第3項、第446条第2項、および第3項、保証契約の書面義務の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。第465条の3、貸金等根保証契約の元本確定期日。第1項、貸金等根保証契約において、出たる債務の元本の確定すべき期日、以下、元本確定期日という。の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日よりのちの日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。第2項、貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合、前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。第3項、貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日よりのちの日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前2ヶ月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは、この限りでない。第4項、 第446条第2項及び第3項、保証契約の書面義務の規定は、貸金等値保証契約における元本確定期日の定め及びその変更、その貸金等値保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め、及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く、について順用する。第465条の4、貸金等値保証契約の元本の確定事由。次に掲げる場合には、貸金等値保証契約における主たる債務の元本は確定する。第1号、債権者が主たる債務者または保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行または担保権の事項を申し立てたとき、ただし、強制執行または担保権の事項の手続きの開始があったときに限る。第2号、主たる債務者または保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき、第3号、主たる債務者または保証人が死亡したとき、第465条の5、保証人が法人である貸金等債務の保証契約の求償権、保証人が法人である保証契約であって、その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第465条の2、第1項、貸金等保証契約の保証人の責任等に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、または元本確定期日の定め、もしくは、その変更が第465条の3第1項、もしくは、第3項、貸金等保証契約の元本確定期日の規定を適用するとすれば、その効力を生じないものであるときは、その保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約、保証人が法人であるものを除く、は、その効力を生じない。第4節、債権の譲渡。第466条、債権の譲渡制。第1項、債権は譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2項、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。第467条、指名債権の譲渡の対抗要件。第1項、指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。第2項、前項の通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。第468条、指名債権の譲渡における債務者の公弁。第1項、債務者が異議を留めないで前情の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。第2項、譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者はその通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。第469条、差し出債権の譲渡の対抗要件。差し出債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書きをして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。第470条、差し出債権の債務者の調査の権利と、差し出債権の債務者は、その証書の所持に並びにその署名及び要因の審議を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意または重大な過失があるときは、その弁済は無効とする。第471条、記名式所持人払い債権の債務者の調査の権利と、前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について順用する。第472条、差し出債権の譲渡における債務者の公弁の制限。差し出債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その差し出債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。第473条、無記名債権の譲渡における債務者の公弁の制限。前条の規定は、無記名債権について順用する。第5節、債権の消滅。第1巻、弁済。第1目、相続。第474条、第三者の弁済。第1項、債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、または当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。第2項、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。第475条、弁済として引き渡したものの取り戻し。弁済をした者が弁済として他人のものを引き渡したときは、その弁済をした者は、さらに有効な弁済をしなければ、そのものを取り戻すことができない。第476条、譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引き渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、さらに有効な弁済をしなければ、そのものを取り戻すことができない。第477条、弁済として引き渡した物の消費または譲渡がされた場合の弁済の効力と、前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、または譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした物に対して求償をすることを妨げない。第478条、債権の純占有者に対する弁済。債権の純占有者に対してした弁済は、その弁済をした物が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。第479条、受領する権限のない者に対する弁済。前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。第480条、受取証書の持参人に対する弁済。受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、この限りでない。第481条、支払いの差し止めを受けた第三債務者の弁済。第1項、支払いの差し止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差し押さえ債権者は、その受けた損害の限度においてさらに弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。第2項、前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。第482条、代物弁済。債務者が債権者の承諾を得て、その負担した給付に変えてたの給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する。第483条、特定物の現状による引き渡し。債権の目的が特定物の引き渡しであるときは、弁済をする者は、その引き渡しをすべきときの現状でそのものを引き渡さなければならない。第484条、弁済の場所。弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引き渡しは債権発生のときにそのものが存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。第485条、弁済の費用。弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者の負担とする。第486条、受取証書の交付請求。弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。第487条、債権証書の返還請求。債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。第488条、弁済の充当の指定。第1項、債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付のときに、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。第2項、弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領のときに、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。第3項、 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。第489条、法定充当。弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各項の定めるところに従い、その弁済を充当する。第1号、債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。第2号、すべての債務が弁済期にあるとき、または弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。第3号、債務者のために弁済の利益が等しいときは、弁済期が先に到来したものまたは先に到来すべきものに先に充当する。第4号、前二項に掲げる事項が等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。第490条、数個の給付をすべき場合の充当。1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。第491条、元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当。第1項、債務者が1個または数個の債務について元本の他利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に、費用、利息及び元本に充当しなければならない。第2項、第489条、法定充当の規定は、前項の場合について準用する。第492条、弁済の提供の効果。債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。第493条、弁済の提供の方法。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、または債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の再告をすれば足りる。第2目、弁済の目的物の供託。第494条、供託。債権者が弁済の受領を拒み、またはこれを受領することができないときは、弁済をすることができるもの、以下この目において、弁済者という。は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。第495条、供託の方法。第1項、前条の規定による供託は、債務の履行時の供託書にしなければならない。第2項、供託書について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託書の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。第3項、前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。第496条、供託物の取り戻し。第1項、債権者が供託を受託せず、または供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。第2項、前項の規定は、供託によって質権または抵当権が消滅した場合には、適用しない。第497条、供託に適しないものと、弁済の目的物が供託に適しないとき、またはそのものについて滅失もしくは損傷の恐れがあるときは、弁済者は裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。そのものの保存について株の費用を要するときも、同様とする。第498条、供託物の受領の要件。債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者はその給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。第3目、弁済による代位。第499条、任意代位。第1項、債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。第2項、第467条、指名債権の譲渡の対抗要件の規定は、前項の場合について準用する。第500条、法定代位。弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。第501条、弁済による代位の効果。前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。第1号、保証人は、あらかじめ先取り特権、不動産質権または抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取り特権、不動産質権または抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。第2号、第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。第3号、第3取得者の1人は、各不動産の価格に応じて、他の第3取得者に対して債権者に代位する。第4号、物上保証人の1人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。第5号、保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。第6号、前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第1号の規定を準用する。第502条、一部弁済による代位。第1項、債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価格に応じて、債権者と共にその権利を行使する。第2項、前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価格及びその利息を償還しなければならない。第503条、債権者による債権証書の交付と、第1項、代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。第2項、債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。第504条、債権者による担保の喪失と、第500条、法定代位の規定により代位をすることができるものがある場合において、債権者が故意または過失によってその担保を喪失し、または減少させたときは、その代位をすることができるものは、その喪失または減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。第2巻、総裁。第505条、総裁の要件と、第1項、2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について総裁によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2項、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。第506条、総裁の方法及び効力。第1項、総裁は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件または期限を付することができない。第2項、前項の意思表示は、双方の債務が互いに総裁に適するようになったときに遡ってその効力を生ずる。第507条、履行時の異なる債務の総裁。総裁は、双方の債務の履行時が異なるときであっても、することができる。この場合において、総裁をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。第508条、時効により消滅した債権を自動債権とする総裁。時効によって消滅した債権がその消滅以前に総裁に適するようになっていた場合には、その債権者は、総裁をすることができる。第509条、不法行為により生じた債権を受動債権とする総裁の禁止。債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、総裁をもって債権者に対抗することができない。第510条、差し押さえ禁止債権を受動債権とする総裁の禁止。債権が差し押さえを禁じたものであるときは、その債務者は、総裁をもって債権者に対抗することができない。第511条、支払いの差し止めを受けた債権を受動債権とする総裁の禁止。 支払いの差し止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による総債をもって差し押さえ債権者に対抗することができない。第512条、総債の重度、第488条、弁債の場所、から第491条、元本、利息及び費用を支払うべき場合の重度までの規定は、総債について順用する。第3巻、公開。第513条、公開。第1項、当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、公開によって消滅する。第2項、条件付き債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、または債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。第514条、債務者の交代による公開。債務者の交代による公開は、債権者と公開後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、公開前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。第515条、債権者の交代による公開。債権者の交代による公開は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。第516条、第468条第1項、指名債権の譲渡における債務者の公弁の規定は、債権者の交代による公開について順用する。第517条、公開前の債務が消滅しない場合、公開によって生じた債務が不法な原因のためまたは当事者の知らない事由によって成立せずまたは取り消されたときは、公開前の債務は消滅しない。第518条、公開後の債務への担保の移転。公開の当事者は、公開前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権または抵当権を公開後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。第4巻、免除。第519条、債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する。第5巻、今度。第520条、債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。